オペラ歌手新宮由里のシングソング。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんばんは。今日はですね、にぎやかですよ。なんとゲストがお二人来てくださってます。昨年9月15日に私の CD 歌玉をリリースしましたけれども、その CD のプロデューサーで、アレンジもしてくださった岩戸隆さんと、ギター演奏をしてくださった菊池達也さんにおいでいただきました。わあ、岩戸さん、菊池さん、こんばんは。
こんばんは。
緊張してます大丈夫ですか？
はい、揃った
揃いましたね、はい。私たち3人はですね、このラジオの収録5日前になりますかね、あの歌玉の記念ライブを終えたばかりでして、先日はお疲れ様でした。
お疲れ様で
した。ありがとうございました。おかげさまでやっと3人の生演奏を皆様にお届けすることができました。お客様からはね、大変嬉しい感想をたくさんいただいておりますけれども、岩戸さん、菊池さんにもね、あのライブの感想をお聞きしたいんですけれども、はい、まず岩戸さん、どうでしょう？
曲が名曲ばっかりなので、お客さんには楽しんでいただけたろうなと。演奏してるのも楽しかったしね。
楽しかったですね。いや、本当お客さんの顔見ながら演奏するっていうのはね、なかなか楽しい。
ね、最高ですよね。本当に和気あいあいとしたライブになったと思います。2回目もね、なんか開催してほしいという声が上がっておりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思っております。
よろしくお願いします。
はい。早速なんですけれども、ここでお二人のプロフィールとかね、お話をちょっと進めさせていただきたいと思います。まずね、岩戸さんのプロフィールです。今からね、流れる曲はですね、岩戸隆さんと東哲一郎さんのユニット、イーストブロックのトイレットペーパーっていうのをね、流していただきたいと思うんですけれども、はい、じゃあこれをお聞きいただきながらプロフィールを、岩戸隆さん、作曲編曲を大森敏行氏に指示、 CM 音楽に関わるようになり、その後ロックイットレコード社に入社し、制作ディレクター兼レコーディングエンジニアとして在籍した後、1993年にご自分の会社ですよね、
はい、
オーバーワークスタジオを設立、作曲編曲レコーディングまで幅広くこなして、編曲ではエグザイルのチューチュートレインをはじめ、後藤真希さんやドラえもんの曲なども編曲されてるんですね。そしてエグザイル3代目 J ソウルブラザーズ、エグザイルトライブ、森口博子、アースシェイカーなどのライブ DVD でミックスを担当、そしてユニットルルシャポーではアーティストとしてビクターよりアルバムを出しているということなんですね、
はい。
岩戸さんから、どのような活動をされているかちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、基本的には裏方なんですよ、はい。ひたすらスタジオで音をいじってるっていう役割なので、最近はステージにもぼちぼち出たりしますけども、基本的には、表に出ない仕事ですね。
そうなんですね。でも、ピアノを弾いたりキーボードを弾いたりね、コーラスされたり、されますもんね。
それは無理やり
無理やり
出るようになったっていう感じですけどね。
いや、歌たまでもね、大活躍をしていただきましたけれども、はい、じゃあね、それでは続きましてね、菊池さんのプロフィールもお伝えさせていただきたいなと思います。トイレットペーパーからですね、今度マーブルが歌いますミトンに曲が変わります、今お聞きいただいているのがミトンという曲ですね。菊池さんのプロフィールです。菊池達也さん、ユニットマーブルのメンバーとしてテレビアニメ日だまりスケッチのエンディング主題歌でデビュー、数々のアニメ主題歌を担当、作曲家編曲家としても活動しているということなんですけれども、はい、アニメの楽曲をたくさん作られているんですか？
そうですね、アニメの作品でデビューしたので、それの流れでずっとアニメに携わって、
そのデビュー当時からそのマーブルのミッコさんと、
はい、
ご一緒に活
動されている。そうですね、2人でちょっとやってます。
あ、そうなんですね。なんかちょっと調べましたら、
はい、
オーガニックポップユニットとね紹介されているんですけども、
オーガニックポップユニット、キャッチコピーですね。
どういうタイプになるんですか？
どういうタイプ、2人いるっていうのもあるんですけど、 違う個性がこう有機的に混ざる、
うんうん、
いろんな音を奏でるっていう、まあ、なんか漠然としたイメージです、
うんうん、まあでもまあ菊池さんオーガニックって感じですよね。
オーガニック担当です
やっぱりそうですよね。すごくこうね穏やかでこう癒し系な感じですね。
癒しかどうかはちょっとあの分かんないですけど、
まあ、アコギがオーガニックなのかな。
そうですね、はい、アコースティックサウンドがちょっと貴重になっているっていうのがあったかもしれないですね。
岩戸さんと菊池さんはどのようにしてお知り合いになられたんですか。
どのように共通のアーティストの。
そうですね、
自分もあのなんだマグカフェアットガーデンというアーティストの自分もプロデュースして一緒に それより前に岩戸さんがもうプロデュースしてたんで、ね、
そうなんですか、うん、
それで一緒にやる機会が増えてきた。やっぱり
ご一緒することは多いんですか。
もうそれからずっとやってま す、ね、
すね、ライブはよくやりますね、
うん、今回岩戸さんに歌玉をお願いした時にギターを入れたいってお話になった時に、うんはいはい、即菊池さんがもう名前が上がっていたと思うんですけども、菊池さんをこうお願いした理由とかっていうのは
アコギが音が綺麗だっていうことと、うん、コードワークが割とキーボード的な感じでやってくれるっていう感じ、うんうん、分数コードとかが結構綺麗に弾くの でそうすると割と映えるなっていうのがあるんですよ。
当初ね、
分数コードが多いので
数曲のお願いが10曲入って、ね、お手伝いしていただいたっていうのもそういうやっぱり入っていただいた方が曲が盛り上がったということですかね。
いや
そうですね、まあ1日で10曲取ったからもうわけわかんなくな
ってましたよ。そうでしたよね、本当に
もう記憶が
そう、もう最後の方はじゃあやりますってあ、はい、はいみたいな感じでしたね。
こんなに弾くと思ってなかった
ね。
そうですよね、
夜中までかかりましたもんね。
いやいや楽しかったですよね、はい、
菊池さん、はい、近々ライブがあるとお聞きしたんですけれども、はい、
そうですね、
詳細を教えていただいてもよろしいでしょうか。
そのアニメでデビューしてから今年が15周年で、
そうなんですね。
で、まあ、15周年の記念ということで、まあ、バンドでライブがありまして、うん、2月の20日に高円寺のハイというところでワンマンライブがあります。
時間は夜ですか。
時間は夜、夕方なんですけど、今ちょっと、いろいろコロナ、ねうん、あれがあって時間がまだちょっと
まだこれ
変わるかもしれないし、
そうですね、その状況によって変わっていくかもしれない、
ね、一応ホームページとかには出ているので、
は
い、
こちらのライブについては、はい、マーブルとか、菊池達也さんという名前を、ね、検索して、はい、いただいて問い合わせをしていくようなくださるような感じでお願いしたいと思いますけれども、岩戸さんのスタジオに私 は、 1年近く通って、ねはい、歌玉をレコーディングさせていただいたんですけれども、
はい、
すごいですね、あそこスタジオ宇宙船のようで、うん、最初すごい感動したんですけれどもあそこはもうどのようにして作られた。
あそこは普通のマンションを防音して、はい、まあ、夜中でも歌えるようにっていう感じで作ったんですけど、もともとはコンソールとかでっかいのが入ってて、テープレコーダー、デジタルのテープレコーダー24チャンのテークが取れるやつが2台入ってて48チャンネルだったんですけど、もう今やプロツールスになって宅もいらないわ
すっきり
すっきりしましたね、はい、
あれですっきりしてるっていうとあれですけど、うん、もう本当に機材が多いですもんね、
う
ん、
そうですね。
そして録音する場所がまたね、うん、違うところにあって、ね
はい、アウトボードが一応いっぱいあるので、
うん、モニター越しにね、うんはいもうん、R を巻かないでくださいとかね今の声が大きすぎますよとか
R は、ね、
すごい思い出 の、 スタジオになりまして、
はいはいはい、
また今後も通いたいなと思っておりますけれども、はい、岩戸さんにお仕事をお願いするにはどのようなオファーの仕方をしたら、なんか検索すると出てきますか。
まあ、でも別にお仕事振り
かいいかって感じか。それはまあ達也さんにお聞きしていただく感じですかね。
メールいただければ
はい、またねよろしくお願いします。
はい、
はい、それではですね、 もうエンディングになってしまうんです。もう本当に3人で喋ってると尽きなくなってしまうんですけれども、あの少しだけ私の CD のお話をね、あのさせていただきたくて、あの一言ずつでいいので、どんな CD だったのか、どういうふうなこう CD、イメージなのか、感じたことを何でもいいのでちょっとお話ししていただきたいなと思うんですけれども、岩戸さんからじゃあ、
はい、さっきのライブの感想と一緒なんですけど、曲が名曲ばっかりなので、あのアレンジも曲に沿って、まあ、ボーカルをどう映えさせるかっていうところとの兼ね合いで、作っていったって感じなんですね。で、まあ、曲がいいので聴いてて、あ、いい曲だねって、なるのは分かってたので、まあ、曲を楽しんでいただけるアルバムなんじゃないのかなと思ってます。それで、シグさんの声自体がすごく、ストレートに歌ってるので、
はい、
そのなんだろうな、ナチュラルな感じにはなったと思います、
まあ、そのように歌うようにね、指導させていただいたっていうのもあるんですけれども、その中でやっぱり歌い方がだんだん確立されていったっていうのもすごく私にとってはすごく楽しい。
そうですね、最初はまあ大声でしたもんね、やっぱりね。
マイクの前でオペラ歌手
です、ね、マイクの前でそんなところに声を届けないでいいっていう感じでしたけど、
本当にいろいろご指導していただいてありがとうございました、
はい、
菊池さんの感想も聞きたいなと。
いや、そうですね、僕はもう皆さんが聴いてるその完成された歌を聴きながらギターを取ったので、はい、その、まあ、岩田さんのディレクションのもと、ストレートに歌詞の歌の世界が届くっていう歌を聴きながらやったので、すごく心にこうスーッと入ってきた状態で演奏したので、ね、なんかそういうのがやっぱり歌のこの世界観に浸れるものに出来上がってるみたいな。
嬉しいですね、本当にね、菊池さんのもうギターの音色が美しくてですね、もうライブではもう結構チラ見をずっと
チラ
見をしてですね、すごく自分の心の支えにしながら歌っていきました。
ライブは大変でしたよね、もうなんか配信の収録やりつつPA の面倒見つつ、
そうでしたね、
岩戸さんは ね、もう何やつや
ったのか、ライブの収録をやりつつだったから、なんかもう、メーター見て弾くのがだいぶおろそかになりましたけどね。
俺はもう歌にずっと陶酔して弾いてるだけだったし、楽しかった。
本当に、ね、もうライブも、ね、もしかすると配信されるかもしれないという話なので、
今絶賛ミックス中です、
はい、それについてはですね、私のホームページ、シングユリのホームページを検索していただきますと、情報を随時更新していきたいと思います、はい、もうね、時間になってしまいましたので、はい、今日はね、本当においでいただきましてありがとうございました。この番組はユリズメイトのサポートによりお送りいたしました。次回の放送日は3月11日になります。それでは CD 歌たまより3人でね、これを流しましょうと決めました、名残雪をお聞きいただきながら、また来月お会いいたしましょう。それでは今日のゲストは岩戸隆プロデューサーさんとギタリストの菊池達也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆様、おやすみなさ
ーい。
君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪知り、ふざけすぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。 の前